鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週と来週は年に一度の恒例企画、ジブリラブまみれ2024をお送りします。毎年愛と恋について真面目に考え話し合っていくバレンタインデー企画、ジブリラブまみれ。毎年数々の恋愛遍歴を公開してくださるラブまみれではおなじみのスタジオジブリ取締役でもある日本テレビの依田健一さんを中心にお送りしていますが、今回はスペシャルゲストにアイナ・ジ・エンドさんをお迎えして鈴木さんと共に語ります。今週はこんなお話から。
もうずっとね、あのなんだっけ、名前のない町、
あ
すぐ出てくるんだよね。
これね、本当なんですよ。鈴木さんとにかく綺麗の歌が良かった。
ねえ、嬉しい
な。まだ見てないのかと
怒られるんですか。
俺はもう2回見たぞって言われて。
2回連続で見たんだ。
ええ
本当に
3時間の映画を、
3時間の映画を見て、で間をね2日ぐらい空けてまた見たの。
嬉しい。岩井さんにはそれをお伝えされてますか。
伝えた。
岩井さんめちゃくちゃ喜びました
。そう、なんかね、あの人の作った映画好きで、でも今回は特に良かった。
そう、何ですか。
良かった。あんまり好きじゃない
これね、でもあやさん本当なんですよ。鈴木さん、あのいっぱい映画見てくれてくるんですけど、あのよく良かった時しか感想言わないので。
良くない時はどんな反応なさる。
あの触れないって。
触れない。
やだよね。
やだよね
でも本当に良かったよね。
嬉しい。
僕も2回見ちゃいましたし。
いや、
で今日はね、
はい、
ちょっといきなりで申し訳ないんだけれど、テーマがあるんですよ。
うん、
よだっちって呼んでるから、よだっちって、はい、よだなんとかっていう名前だけど、
よだなんとか
けんちゃん、はい、でね、付き合い長いね結構。このラジオそのものがね、もう今17年目かな。でその中でもしかしたらゲスト出演がねすごい多いの。困ると呼ぶのよ。
毎週やってるんでゲストがブッキングできない時あるじゃないですか。そういう時に投入されるんです。
それお話しやすいですしね。
しやすいですし、
まあね、
あのこんな感じの収録じゃないですか、ついつい余計なこと喋ってしまって
で、ね、である日ね、もうネタが何もなくて困り果てて、よだち、彼女とはどうなってんのしたらペランチョペランチョ喋りました。
ペランチョペランチョ
ペランチョペランチョ
ペランチョペランチョペランチョ。
それがね、まあ実はラジオで流れて、まあずいぶん前かな。
そうですね。
でそれを聞いた彼女が頭に来てね、喧嘩になって別れちゃうっていう事件があったの。
別れちゃったんですか。
まあ、ペランチョペランチョ喋っちゃったんで
そうすぐ喋りすぎたんですね。
あのちょっとこう重なっちゃってたことがバレてしまって
でね、要するに二股かけてたわけよ。
あ、それはガチペランチョ。
ガチペランチョですね。
で聞いてないと思ってペラペラで喋ったの。
めっちゃショックですね彼女。
いやもう鈴木さんのラジオなんて誰が聞いてんだと思って喋っても
多い
そしたら余計なことを言っちゃうんですよ。
めっちゃ面白いです
よ。僕でもね、あの今そう言われて思い出したんです。初めてアイナさんにお会いしたのって、うん、そのビッシュの解散に向けたプロジェクトがこう動き出した時に、うん、日本テレビでそれをこういろいろバックアップしよう
と、あ、日テレで
なったんですよ。
あ、そうなんだ。
なって、うん、で Hulu っていうその配信のプラットフォームでそのビッシュの、うん、あの番組を定期的にやっていこうっていうことになって、で1回目はビッシュのメンバーが軽井沢で旅に行くってなあったの覚えてます、
うん、
で駅からそこのなんていうんですかね、収録場所まで行くロケバスが、僕たまたまアイナさんと一緒だったんですよ。そこで初めましてで、うん、で何か自分知ってもらわなきゃなと思って、あっと思ったら軽井沢プリンスホテルが目に入って、僕そのプリンスホテルで高校生の時バイトしてたんですけど、皿洗いやってたんですよ。で皿洗いしてる時に年上の短大のお姉さんと初体験した話をなぜかアイナさんに一生懸命してしまったのを覚えてます。
あ、言ってましたね、
はい、
なんでその初体験した
の。でいやいや、
そっち
そっちですか
なんで
気になりますよね。確かに
なんまあなんか毎日一緒に皿洗ってたらなんかいい感じになっちゃったみたい
な。でエッチしちゃったの？
まあエッチしたってかその仲良くなったっていうか。で皆さんに朝から何言ってんですか。
そうですよ。
うっすら覚えてますその話。
覚えてますね。何言ってんねやろって思ってました。
アホな、アホやないか。
でも結構面白かった思い出があります。
そうなんですよ。
すごい早朝でしたもんね。
めちゃくちゃ朝っぱらから旅に行くっていう。
そうですね。すごい早朝から情熱的な話を左耳に入ってました。そ
う、大学時代に一人の女性を追いかけて思い続けて丸よね。
鈴木さんこれ、
え、何？
どう、まあ、どう考えたってアイナさんの話ちゃんと聞いた方がいい回ですよ。
これで丸4年間追いかけてね、やっと彼女の気持ちをこちらへ持ってくることができたの。
わーい。
彼女がねいろいろあって1年先にね社会へ出ちゃったの。で出版社なんかに勤めてね、でそうこうして、まあ、それでも彼はまあ負けないで付き合ってたんだけれど、ある日彼女から言われるわけ。何言われたかって、新しい彼ができたね。
そうです。
4年かけたんだよ。それがね破れた日なので、その破れた日にね俺ね代々木で2人で会ったの、うん、覚えてる？
ご飯食べました。お米を。
お米？
お米をちょっと塩味がしそうなお米でした、ね、涙で。
辛いじゃん。
あそこからだよね。
あそこからです
ね。ヨナチがね女性に対してね恨みを抱いた。
そんなことないですけど。
そうでしょ。あそこからだよね。
あそこからかもしれないですね。
そこからちょっとね女性に対してね純な気持ちが失せて悪いよだちが出てきたの、そうでしょ、
まあ、そうですね。そうかなのかな。悪い悪いって何ですか。
悲しかったんですよね。
そうそう。
でそれまでねものすごい純粋で純情で生きてきたヨダッチがね、うん、変わった日なのよ。
あ、代々木に
で、代々木で、
そう。で今日から僕はね新しいヨダになるっつって、これでねいろんな女性に声かけるようになる。
あら、
まあ、昔の話ですね。
今も続
いて
る。そうなんですか。
ヨダッチはこの年まで結婚してないの。
あ、
独身。
独身。
今時いいじゃないですかね別に。
で今日お願いしたかったのはね、その純な心を取り戻させてほしいの。
どうしよう。
アイナの力で。
いや、
わかる、
はい、
だって汚れちゃったのよ。その汚れちゃったのを、はい、ね、汚れた心を全部美しくする、
はい、
それをちょっとお願いできないかなと。
いやいや、ね、こんなせっかくキリエの歌について語ればいいのに。
そんな関係ないじゃん。
俺マネージャーさんがやばいこの仕事受けてよかったんだろうかって感じに。
よかったでしょ。
びっくりして、今日私トトロの話とかホタルの墓の話とかするのかと思ったら。
ホタルの墓好きなんだよ、ね、
あ、大好きです。あ、そうなんです。好きなんです。
俺も好きなの。
いや
どうして好きなんですか。
なんかいろんな解釈ができるじゃないですか。怖いなって思う瞬間もあるし、逆にこうもう愛おしすぎて涙が止まんないって普通の人間としての感情もあるし、なんかもう。
トトロとホタルとどっちが怖いの。
見方によります。ハッピーな気持ちで見ようと思ったらどっちも同じぐらい、でも普通に何にも考えずにノーマルな気持ちで見ちゃうとホタルの墓は怖い。
どうしても作りたかった。ホタルの墓を映画にしてみたいなと思ったのはね18歳の時。
おお、若い。
本当にそうなの。俺でまあとはいえ将来映画の仕事ができるかどうか分かんないじゃない、でもねひょんなことで巡りってきたんだよね。それでね高畑勲にね、そしたら読んだことないって言うから読んですぐやるって言い出した、それでできたんですよね映画。何でも答えますよ。
うわ、
それはそれで。
あれでも僕の体験でもそうなんですけど、蛍の墓って大人になってこうまた見ると全然違う印象を持つことが結構あって。
そうですよね。
あの聖太とあの妹がお世話な、節子がお世話になってるじゃないですか、
はい、
で 僕ちっちゃい頃見てた時はあそこの家の人ってなんでこの2人にこんな厳しいんだろうと思ってたんですよ、うん、でも大人になってみるとちょっとセータとセツコがもう少しこの家のために、うん、あのいろいろやってあげてもいいんじゃないかなって気持ちでこの預かってる家の人のちょっとイライラっていうか大人の視点がなんかそこに自分も入ってきて全然なんか違うお話に見えてきて、
セーターひどいよね
もうちょっとできたねって思いますけど、
そうだよあれだってちょっと文句言って出てっちゃうわけでしょ、うん、嫌なやつだよねあんなそばにいたら嫌だよだって、うん、だからあのおばさん悪くないよ、
初めて、もうそれは初めて聞きました、
うん、悪いやつだと思ったおばさん、
意地悪だなと思っちゃいました、
なんで可愛くないよ、だって戦争中だよ物がないんだよ、
だからあ
の少し考えろって言って
る、そう年齢重ねると、うん、あのおばさんの気持ちがなんかすごい分かってきちゃうんですよ、
そうだよ、なんかあの前の前髪が綺麗だね、あ
急にやった、
いやなんか すだれの隙間がいい感じだよね
すだれ、これ私奇跡のヘルメットって呼んでるんです、
奇跡のヘルメット
そうなんです、もうシューって固めて風で負けない、
ああえそうなんだ、
あの逆立ちしたらギリ揺れるです、
あそうなんだ、いやなんか変だなと思ったの、なんか 見てさ、なんかなんていうの、固まってる感じがしたのよ、あれ下手だよね、
なんで奇跡だ、
すごくいいなと思った、大事なんだよ前髪って、女の前髪は命だからね、
ホタルの墓どこ行ったんです
か、黒目がキラキラしてらっしゃいます、
そうなんだ
本当に
ありがとう、嬉しいよだって宮崎駿っていう人もね、ねえ83なんだよね、あの人の場合16歳ぐらいでストップしてんだよね、あそっからねずっと年取ってない、
取ってない、
取ってない、あのね、はい、取る能力がないんだよね、はい、年を取る能力が、
周りに大人にさせられることもなくですか、
いやみんな努力したと思うんだけど無駄だったんだよね
そんな方がいるんですね、
だから、はい、いや自分ではちゃんとね、うん、人の波に年を取ったと多分思ってるはずなのよ、でも傍から見るとね少年のままなんだよね、
うん、そこの生き方に憧れる今の若い人たち多そうですけどね、ずっと感性が少年のまま、
う
ん、少女のままで生きていきたいなって思ってる人はたくさんいると思います、うん、こう無駄に大人にさせられて、
簡単だよ、
簡単なんですか、
美味しいもん食べないこと、
え何それ、どういうこと白いご飯とお味噌汁みたいな、
せいぜいその程度、あと魚の尻尾とかさ、
尻尾でいいんですか、
漬物とかさ、それを毎日やってみな、ある日さとんかつ食ったらどう思う、
明日死んでもいいって思うぐらい、
そう、はい、皆さんってそういう人なの、
毎
日同じもの食べてんだよ、ほんで1年にね本当に美味しいもの食べるのは多分1日か2日、見てて分かるもん、この人美味しいもの食ってないなってでもそれによって感性が変わんないのよ、
うわ面白いやん、それは私
分かる、
はい、
いやだってさ、うん、毎日美味しいもの食べてたら何が美味しいの分かんなくなっちゃうでしょ、
あります、はいはいはい、
それ
ウーバーイーツやめよう
毎日同じウーバーイーツだったらいいんじゃないですか、
そっか、そうですね、
多分ねだからあの人の映画ってね他の人と何が違うかって言ったらね匂いがするんだよね、
あーはい、
でね憧れがあるわけよ、うん、その美味しいもの食べたいとかだからね1年に1回ぐらいたまにあるわけ、美味しいもの食べに行く日が、そうするとねもう大変なの、いまだにお店の人にねこれどうやって作ったんですか、あでこれは何なんですかとかね聞きまくるわけ、
へ
え。この人本当にね そうやって生きてきたんだなっていうのが分かるの。
今までの人生でなかったんですかね、もうどうしても焼肉がいい、今日は焼肉がいいみたいな日は。
ある日ね、鈴木さんってわけ、だいたいね普段ずっとお弁当だったんだけれど、ある日鈴木さんってどうしたんですか、美味しいもんちょっと食いに行こうって行った日があるのよ。でしょうがないから二人でね、どこ行くんかと思ったら駅の方歩いてったわけ、さすがにねご馳走するっていうわけ。で俺何かなと思った、そしたら入ったのは牛丼屋なんだよね。でこっからが大事なの、これって牛丼なんですかって聞いたの。違うよって、牛丼のねお肉を別の皿にね盛るとすき焼き定食なんだよって、あ美味しいよって。
なんか結構泣いちゃうレベルで美しい話、
ね、これね , 笑わせるために言ってんじゃないの、い本気なの。
そうですよね、
本気なの。
いや鳥肌が止まらないです。あのそれをだって無意識にやってらっしゃるんですもんね。こう そうしようっていう人じゃなくて、
だからあの人の一番ね好きなものってついさっき言っちゃったけどとんかつなのよ。
あとんかつ、
もうとんかつが食べられると思うともういても立ってもいられない。
かわいい。
だけど83だよ、いまだにそうなんだよ。
いや
もう映画作ってる時もたまにね鈴木さんさって言うからなんすかって言ったらちょっとさ外へ出ようよって、何かなと思ったらとんかつは食いたいんだよね。
いやなんで思ったんだろう、行き詰まったりしたんですかね。
なんか頭に思い浮かべて行き詰まるんじゃなくて、うん、多分頭の中にとんかつが浮かんだのよ。そしたら歌んだりいても立ってもいられない。
そっか、めっちゃ好きなんですもんね。かわいい。
そのことによって、まあ、世間でよく言われる感性が鈍らない、鈍らないっていうのか五感が優れてんだよあの人。
いや
だって毎日同じものを食べてね、ほんでねスタッフが例えばこういうこと言うじゃない、あそこの店は美味しいとかね、うんうんうん、あそこの店はまずいとかね、
うんうん、
本当に怒るんだよ。
怒るんですか。
で理由、何のために飯は食うと思ってんだって、生きるためだって。
うわ、
美味しいまずいは関係ないだろうって
。やば、それで怒られたらちょっと食らいますね。
そういう人なの。
うわ
本気なの。
かっこいいだ。
かっこいいっていうのかね。
いやかっこいい
な。そういう人なんだよね。だからねもうあのね、とはいえ美味しいもん食べたい日あるじゃない。
あります。
だから魔女の宅急便の時なんかね、俺がねまあちょっと行くじゃない、そうするとね、あのさ鈴木さんってわけなんすかっつって、俺ちょっとね新橋の方で働いててやってたから、そしたらね毎日ね午後3時に来てってわけ、うん、何かと思うじゃない。で午後3時にね行くじゃない、
うん、
そうすると分かったのよ、近くに蕎麦屋があってね、そこの天ざるを食いたいわけ。でもね、
はい、
スタッフにバレるとまずいじゃん。
あそうか、怒ってるし
ね、
はい、
スタッフに美味しいもん食ってると思われたら恥ずかしいじゃん。だからねなんかもうね、もう向こうも分かってるわけ、すぐ天ざるが2つ来るわけ。
あ
早いのよ。
かわいい。
もう3分だよ、
天ざる
まだ鈴木さん食ってんのか、早く食えってみんなに見つかったらどうするん
だ。いや別にね、
そういう人だった。
かわいい。
つい昨日もね朝ね俺は早く起きるようになったんですよ。
最近ですか。
そう、これでね昨日もねもう会社にねスタジオにね8時半に行ったの。
早
っ。俺で彼のアトリエがあるんで、
うんうん、
でそこへ行ってね延々喋ったの。1時間以上喋ったよね、1時間半くらいかな。これでねもう次の、ね、仕事があるからもう帰らなきゃいけないと思ってね、皆さんちょっと僕もね次の仕事約束があるんで、はい、そっち行きますんで、うん分かった俺も後で行くからって言ってね、うん、でバイバイしたの。そしてね俺スタジオに戻ったの、
うん、
で戻ったらやっとみんなが会社へ来る頃、
はい、
で待ってたらパッと自分の部屋入ったらね来てるのよ。
あ
皆さん どうしたんですかって、うん、いやさっきはさ喋ってて楽しかったじゃんっていうわけ、
うん、
まあそうっすねって言ったら、うん、いなくなったじゃんって、あそれはだってバイバイしましたよねって言ったら、寂しくなったって
。かわいい。
すごい典型です
胸キュン、
なんでそんな風なの、分かったでしょ、少年だっていうの、
はい、
本物なんだよこれ、俺話作ってないんだよ、
いや素晴らしい、
鈴木さんが答えちゃうからなんです
何年付き合ってきたと思う、
そうか、岩井さんよりも長いんですよね、40年ぐらいですか、
45年、
45年、長い、私はあのアイナっていうのが本名なんですけど、あ、
そうなんだ、
そうなんですよ、でもビッシュっていうグループになる前にそんなに人生がうまくいってない感じがしていて、
自分で、
そうですね、で今振り返ると全部宝物の、あの記憶なんですけど、その当時はやっぱりなんでこんなんなんだろうなって思い続けていたんで、ビッシュになる時に今までの自分をこう終わらせよう、終わらせて、
それがジエンドなんだ、
そう、始めようって、アイナジエンドでやろうと思いました、
アバヨ、
アバヨ、そう、アバヨ、
なるほど、
アバヨジエンドじゃねえや、アイナアバヨじゃなくてよかったですね
それまでの自分にさよならだ、
そうなんですよ、でもその結構決別というか腹をくくったおかげで辛いこととかも全部楽しく乗り越えていけたので、この名前にしてよかったなと今は思います、
なんかあの映像で見るより本物の方がいいよね、
どういう岩井さんに怒られますよ、
なんでですか、え、漏れてますか、
あのね、はい、あの彫りが深くなる、本物は、
ほんですか、あ、でもドスッピーになったんですよ、切り絵ずっと、メイクをしていなくて、
はい、それは関係あるの、フラットなんで
映画の方が
フラットです、でも今は鼻は低いんですけど、あの今はちょっと影を入れてるんですよメイクしてるんですよ、
なんか僕がその時聞いた一言で結構覚えてるのが、その彼女はってアイナさんのこと、彼女ってさ、その世の中を恨んでるよね、
うわお藤井恵子さんに似てる、
そうそう、そんなことをねちょっと書きました、ね、
それを鈴木さんがなんかおっしゃってて、今の話とちょっとつながるなと思って、それまでのアイナさんと、
うん、夢みたいですよ、そんな
魅力あるよね、
本当ですか、
うん、
嬉しいですね、
やっぱりあのなんだ、そういうカメラの前に出る人はそれでないとダメだもんね、声だけ、まあ、声が好きだったんだけどね、
うん、ですか、
うん、しゃがれてるんじゃん、
しゃがれてる、ハスキーボイ
ス、しゃがれてる、
しゃがれて
る違う、まあ、なんで、
まあ、そういう言い方も
言葉の
まで、はい、
そう
嬉しい、
しゃがれてると思ったんだけど、そうじゃないの、
しゃがれ系です、うん、
ジブリラブまみれ2024いかがだったでしょうか。今回の依田さんのお話は控えめですね。この続きは来週に続きます。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルトディズニージャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。